2017年のイースターを迎えました。クリスマスの時にはクリスマスおめでとうございますとご挨拶をいたしますが、私どもにとりましてはまさしくこのイースターは私たちの信仰の原点、中心にあることであり、最も喜ぶべき、祝うべき時であります。その意味でクリスマスにも勝ってイースターおめでとうございますと呼び交わすものでありたい、そう思います。この尊く神聖なイースター礼拝でありますが、冒頭から世俗の歌を紹介したいと思うのです。若い方にちょっと尋ねてみたら、その曲を知らないと言われましたものですから、おそらく私と同年代以上の方ならばわかる曲であります。それは1972年の9月10日に発売された千秋直美という歌手が歌っている喝采という歌なのです。その歌い始めの冒頭の歌詞がこういう歌詞です。いつものように幕が開きと言って始まるんです。歌の内容そのものは全く別なもので、私は今日この冒頭のこのフレーズにご一緒にちょっと思いを向けたいと思っているのです。いつものように、いつものように、今日のキーワードはこのいつものようにであります。実は聖書、新約聖書が書かれているギリシャ語ではこのいつものようにと訳されているところがエートスという言葉なのです。エートス、わかるようでわからない言葉なんです。実は辞書で引けば習慣とか慣習という意味があるんですが、昔の哲学者のアリストテレス、そして近代のマックス・ウェーバーあたりがですね、このエートスということを展開して、いろいろなことを教えてくれております。神学校に行きますと神学校の先生方もよく使われる言葉だと思います。エートス、習慣とか慣習という意味だ。辞書で出てくるその意味と先生方が使われるそのエートスの使われようとは何かストレートにはつながらないものを感じておりました。実は今日与えられたこのマタイによる福音書の主イエスキリストの復活の記事の中、言葉の中にいつものようにと訳されているこのエートスと言われているものの中身が見えてくるように考えられるのであります。私たちは聖書、新約聖書に4つの福音書をいただいています。それはイエス・キリストに対していろいろな角度から見ていくこととなりますけれども、マタイによる福音書の特徴がやはりあります。それは主イエス・キリストに北のガリレアの地方で活動しておられた最初の時からずっと付き従ってきていた婦人たちが登場してきます。毎日毎日主イエスの身の回りのお世話をしていたでありましょう。実はそれこそが習慣化したエートスとも言えます。いつもそこにある、あるいはいつもそこに出てくる大変シンプルで象徴的なものが毎日毎日平凡で当たり前に積み重ねられてきた言葉としておはようという今日の言葉なのです。よみがえりの主イエスが婦人たちに語った一言、最初の言葉、おはよう。昔の聖書ですと平安あれとか安かれというふうに載っております。しかし新旧約聖書ではおはようと訳しております。 実はこのおはようという挨拶の言葉、朝の挨拶の言葉、彼女たちは特にずっとガリラからついてお世話をして身の回りにいつもいたこの婦人たちにとっては、朝主に出会い、おはよう、そう声をかけられて嬉しい一日を始めたでありましょう。それぞれにその時その時のいろいろな困難や課題や重荷があったでありましょうけれども、それでもおはようと呼びかけられ、おそらくこの婦人たちも、あ、イエス様おはようございますと答えていく。主イエスとこうする関係、それがしっかりと与えられていることを知っていく中で、いろいろな課題や悩みや重荷がありながらも、一番底の底では、あ、私は大丈夫だと言える。何でもないただの挨拶の言葉を持って、実は主イエスとの深いそのつながり、関係が言い表されてきている。しかもそれは何か特別な時だけの特別な言葉としてあるのではなく、毎日毎日習慣のように積み重ねられていく言葉なのです。婦人たちはちりぢりに十字架にかけられる主イエスのもとから逃げ去ってしまった弟子たちとは違い、主イエスが十字架にかけられる場面のすべてをすぐそばで、近くで見ていたようです。ガリラヤからずっとついてきて、ずっと身の回りのお世話をしてきた十字架にかけられる主イエスを見上げ、きっと涙が止まらなかったでありましょう。泣くしかなかったでありましょう。罪人として、罪人として十字架にかけられるわけです。しかしそこで深いつながり、関係を持っていたこの婦人たちが、悲しみの中に泣き崩れていくことを、おそらく周りの者たちは非難することはなかったと思うのです。時はどんどん過ぎていき、主は十字架上で叫びを上げ、ついに息を引き取られた。それは金曜日の午後の3時の頃でありました。すでに密かに弟子になっておりました最高法院という議会の議員であったアリマタヤのヨセフという人が、ローマ帝国の役人のトップである総督ピラトに、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出たとあります。これは当然、婦人たちの耳にも入ったことでありましょう。ピラトの許可を得て、アリマタヤのヨセフはイエスの遺体を受け取ったとあります。今日読んでいただいたすぐ手前のページの下のところにあるのです。受け取ったとあります。ですから実際に十字架上から主イエスを取り下ろす作業をしたのは、ピラトの配下のローマの兵士たちでありましょう。十字架から手足に打ちつけられた釘を抜き、おそらく担架のようなものに移されて、そこで葬りのための応急処置を施したでありましょう。この時に、聖書には記されてはいないのですが、この婦人たちが、この十字架から降ろされた主イエスの亡骸を手当てする手伝いをしたのではないかと、考えられます。主イエスの遺体はユダヤ人の習慣に従い、香料が体に塗られ、そして天布で巻かれていきます。そしてアリマタヤのヨセフの持っていた墓に納められていくのです。 少しグロテスクな話になってしまいますが、十字架から取り下ろされた主イエスのお体は、おそらく血だらけであったでしょう。釘打たれ、槍で刺され、茨の冠をかぶせられ、たくさんの血を流しておられる。十字架から下ろされた主のお体、その血だらけの体をできる限りきれいに血を拭き取って、香料を塗り、天布で巻いていく。この作業は、有馬隊のヨセフという身分の高い、本人がしたというよりは、あるいはその、召使いたちか、とも思いますが、ここでは、この婦人たちの存在が、大きな働きをしたのではないかと考えられるのです。死んでしまった、主イエスの亡骸を、もし手当てしていたならば、もう愛する主イエスが本当に死んだんだ、死んでしまったんだ、その死の現実をいわば肌で触れて感じたでありましょう。有馬隊のヨセフが主イエスの遺体を墓に納め、崖のようなところをくり抜いていって小さなお部屋にし、そこにこう、亡骸を乗せるような台をこう、岩を削って残すんです。そこの上に乗せて、そして入り口を大きな石で塞いでいく。獣に荒らされるようなことがないためでもありますし、ここでは、このナザレのイエスという人物について、人々はある意味で警戒しておりましたから、しっかりとその墓を塞いでいくことをしているとも言えます。人々はその墓に主イエスの亡骸を納めた後、その場から去っていったと聖書にあるんですが、しかしそこでマグダラのマリアともう一人のマリアは、その場から去るにされず、そこに残って、墓の方を向いて座っていたというのです。そこに残るということは、その葬りに関わった上で、すべてが終わったにもかかわらず、去ることもできずに、残り続けた。彼女たちが見ている先は墓の方であります。墓を見ているのです。死者の場所を見つめ続けていた。大きな石で塞がれた墓をただ見ていた。そこから目を離せなかった。死んでしまったイエス様を思ってそこを去ることができなかった。主イエスが本当に死んでしまったのだと。この婦人たちこそが一番近くにいて、強烈に感じていたはずです。主の十字架の現実というものを、そこには自分たちの力なさ、無力感にとらわれていたのではないでしょうか。自分ではもうどうにもならない、八方塞がりの感覚、途方に暮れて、ただぼんやりと墓を見つめているしかなかった。愛する主イエスは死んでしまった。生きる意味も励みも喜びも何もかもが失われてしまった。人間のエゴや悪意に翻弄され、大切な人を失ってしまった。それを止めることもできなかった。その虚無感、情けなさ、悔しさ、悲しみ、言いようのない思いが彼女たちの心を捉えていたでありましょう。次の日は 土曜日安息にしてあります。何もできない一日なのです。その安息日が終わって、週の初めの日、この日曜日の明け方早く、つい一昨日、間近で主の死に立ち会い、見届けて、そして手当てをもしていたかもしれないマグダラのマリアともう一人のマリアが再び墓に向かうわけです。マタイによる福音書の特徴なのですが、墓を前にして大きな地震が起こり、彼女たちの目の前で主の天使が天から下ってきて近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったとあるのです。天使の姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かったとある。地震でグラグラして石が動いたって言えばもちろん言えるんですが、ここでははっきりと天使が石を転がして、脇へ転がして、そしてその上に座った。墓を開けたのは天使なのです。それまでは金曜日の夕方に見たままの石で入り口が塞がれていたわけです。誰も出入りできない状態です。そこから目の前で天使によって墓が開けられた。その姿の輝きは主の天使であることを表しており、婦人たちは恐怖に恐れおののいたことでしょう。万兵たちも恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったとあります。もう身動き一つできないあまりの恐ろしさの中で、何もできないでいる人間の姿です。震えるばかり。婦人たちだって同じはずです。しかし驚くことにその天使は、婦人たちに恐れるなと呼びかけてくる。恐れるな。怖がるな。大丈夫だと。聖書の民は、神や天使をまともに見ようものならば、罪深い人間はたちまちに打たれて死んでしまう。そう教えられ、そう考えておりました。いや、それだけではありません。実際に目の前にこの稲妻のような輝き、白い輝く衣、それを見て、恐れないものはおそらくないでありましょう。婦人たちがこの時どういう反応していたか描写はありません。しかし、恐れるなという言葉は、裏返して言えば婦人たちが本当に恐れおののいていたことを示しています。そして天使は言うわけです。あなたたちは十字架につけられたイエスを探している。そのことを知っているというのです。しかしあの方はここにはおられない。十字架につけられたイエス。それは死んでしまったイエス。死者のイエスなのです。事実彼女たちは十字架につけられて死んでしまった愛する主イエスの亡骸を手当てしようとしてやってきているわけです。もう口を聞くこともできず冷たくなってしまった。その主イエスに会おうとしてきている。しかし、あなた方が求めている死者のイエスはもういない。かねて言われていたように復活なさったのだ。生きておられる。かつて言われていたように、と言われ、婦人たちは、ああ、今まであまりの悲しさのあまりに思い起こすこともできなかった。その主の予告の言葉を思い出したでありましょうか。復活なさった。生きておられる。この婦人たちこそ、あの主イエスの死を間近に見、あるいは触れてもいたであろうに、あの息もせず、間違いなく死んでしまった。それをその目で見、手当てもしたであろうに、その死の確かさを、 誰よりも知っている婦人たちですが、光り輝く天使によって告げ知らされる主は復活なさったという言葉は、あまりにもありえないことを突きつける形になった。天使は、あなたたちが求めている死んだイエスが納められていた場所を見てごらんなさいと言います。今目の前で開けられた墓、大きな石で塞がれ、盤平までついて見張らせていた。遺体がなくなるはずがない。しかし復活なさってもはやここにはいないという、死者の場所である墓に生きている主はおられないという、さあ見て確かめてごらんなさいというのです。婦人たちはきっと恐る恐る墓の中を覗き込んだでありましょう。確かにその目で見た。その暗がりの中の台の上に主イエスの天布に巻かれた亡骸が乗せられて、そして閉じられるの。しかしそこには主イエスの亡骸がない。さらに天使は言います。弟子たちに、あの方は死者の中から復活された。あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれると言いなさいと命じられる。また主に会える。もう二度と会えないと思っていたのに、生きている主イエスにまた会える。主の予告の言葉を思い起こし、空の墓を見、また会えると言われ、彼女たちは恐れおののきつつも大いに喜んだというのです。彼女たちは信じたのです。この天使の言葉に促され、墓を背にして彼女たちを弟子たちに知らせるために、彼女たちは走っていきます。喜んで走るのです。嬉しくて走るのです。そんな婦人たちに、ガリラヤで会うと言われていたはずの、その主イエスが行く手に立っていて、そしておはようと言ってくるではないか。婦人たちにしたら、ガリラヤで出会って以来ずっといつも聞いてきた言葉をまた聞く。挫折と絶望の淵から、天使によって恐れるな見よと引き上げられ、良き知らせを聞いた。そしてついに出会う。そこには何か特別な言葉があったのか。違いました。いつもの言葉が、おはよう。このおはようは、全く許しの上にある言葉であります。これは罪によって完全に断絶していたはずなのに、関係がつなげられる言葉だ。おはよう。これは八方塞がりを打ち破る言葉だ。おはようは何でもない朝の挨拶の言葉と言えます。語源的に言えば喜べという意味の言葉です。関係を断絶させる罪の壁が打ち破られ、会って話せる。それがどんなに嬉しいことか。だから喜べ、主は言われる。おはよう。私の尽きることのない許しの中に、今日の一日を生きていきなさいと。おはよう。明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自らが思い悩む。その心は、なぜならば、明日もいつものように復活の主からおはようと声がかけられるからだ。尽きることのない許しがある。八方塞がりのようでも道が開かれる。婦人たちは嬉しさのあまり主の足に抱きついていく。言葉にならない喜びであります。嬉し涙が溢れたことでしょう。そしてその前に、主イエスの前に彼女たちは、ひれ伏したとあるのです。これは礼拝したということです。 つまりそこに立っておられるお方が、ただ自分たちが愛して慕っている方としてではなくて、死に勝利された神の御子として、拝み、崇めるべきお方であるのだと、復活の主に出会うことによって、知るものとせられ、礼拝するものとされたのです。主イエスももう一度言われます。恐れることはない。行って弟子たちにガリラヤに行くように言いなさい。ガリラヤで会おう。そう言われる。地上で歩まれた時に、いつも朝会うと言ってくださっていたあの朝の挨拶の言葉、おはよう。何でもない、たわいもない言葉のようですが、この言葉を交わすことができるのは、なんと幸いなことか。今も生ける主は私たちに言ってくださいます。今日も私たちに言ってくださるのです。おはよう。関係を断絶させていく罪の力を打ち破り、八方塞がりなものに道を開いてくださる合言葉であります。おはよう。十字架の犠牲をもって、全く罪の許しをもって、新しく今日も呼びかけてくださる。おはよう。明日のことを思い煩ってしまうような状況でも、その明日も、いつものように復活の主から、おはようと呼んでいただける。だから恐れずに、新しい一歩を踏み出していこうではありませんか。